こんにちは、ガジュンです。今日はですね、自己破産を通して気づいた、家に対する、その住処に対する考え方についてお話ししていきたいと思います。で、どういう考え方かっていうとですね、結論としては、どこに、どんな家に住むかではなくて、どんな風にね、暮らしていきたいかっていうね、勘違いだったっていうところで、詳しく話をしていきたいと思うんですけれども、まずですね、僕自身の、過去のね、状況としては、一番上の子が生まれたぐらいですね、に家を建てました。で、その頃は、そこそこ安定したね、大きめの会社に勤めていて、で、ボーナスもあったし、子供がまずね、一番上の子が生まれて1年経つか経たないかぐらいのタイミングだったんで、人生設計としてはね、だいぶふわっとしてたんですね。で、フラット35で組んで、毎月10万ぐらいの支払いでっていう風で、で、アパートと違ってね、子供が走り回っても特にね、気にすることもないし、僕の場合ですと、家はね、インナーガレージをつけてみたりだとか、屋上をつけてみたりだとか、リビングちょっと高天井みたいな吹き抜け風にしたりとかっていう風でね、いろいろと夢を詰め込んだ家でした。で、本当に僕の中ではね、こだわって建ててもらった家だったんですけど、最終的にはね、コロナが来て、支払いがどんどんどんどん厳しくなっていって、で、そこからね、転職をしたり、いろいろ、副業を手出してみたりとかっていうふうで、動いてはいたんですけど、ほとんどね、うまくいい方向には進まず、空回りみたいな感じですね。で、最終的には、赤字が全然取り返せないまま、借金ばかり増えてしまって、で、返済のためにね、お金を借りるっていうような悪循環で、結果として、自己破産して、家を手放すっていう形になりました。で、僕の中でね、一番自己破産の手続きの中で結構大きなウェイトというか不安だったことが、住む場所がね、自己破産をしてしまうとどうなるかっていうところだったんですけど、本当に勘違いしてたのは、自己破産で手続きが始まると、すぐにね、引っ越しをしないといけなくって、で、追い出されるっていうようなふうに思ってたんですね。でも実際にはそんなことはなくて、手続きが始まった後に、家のね、取引というか、競売にかけて誰かが買うっていう形になるんですけど、それを、後の人が行っていって、で、次のね、住む場所を探す時間っていうのは、一応あります。で、僕の場合は、ほとんどね、その住んでた家から大きく変わらない位置でアパートを見つけて、で、そこに引っ越すっていう風で、で、僕の場合ですね、受任通知を出してもらったのが、2021年12月ぐらいかな。で、3ヶ月間、ちょっとお金を貯めて、4月に申し立てをしました。で、そこから、お金を貯めながらね、年明けから、ずっとアパートとかを探していたので、で、6月頃にね、引っ越しをしました。で、そこからね、12月までいろいろ手続きをしていって、自己破産の免責が下りるっていうような形だったんですけれども、勘違いをしていた部分が、とりあえずね、大丈夫だったっていうのはあるんですけど、結果としてね、その後、自己破産をした後にアパートに引っ越して、で、確かに手狭になったっていうのもあったし、で、何より家を手放すっていうのが僕の中ですごい辛かったんですけれども、それでも、まだね、自己破産をする前の借金地獄の中にいた頃の自分っていうのは、なんかすでにお金のことがね、頭の片隅にあって、どうしようどうしようっていう風で、結構しんどかったんですよね。なんかずっとそれに気が取られてしまって、目の前のことに集中しきれないから、仕事でのミスもあるし、で、常に不安な状態だから、なんかなんて言うんでしょう、ちょっと緊張すると、 こう、呼吸が浅くなるというか、若干心拍数が高くなるようなことってあると思うんですけど、ずっとその状態みたいな感じだったんですけど、でも自己破産をして、で、まあ、ペナルティとして、やっぱりその家をね、手放すとか、ローンが組めなくなるとか、クレジット持ってなくなるとかっていろいろあるんですけれど、それでもその後にね、だいぶ身の丈に合った生活っていうのをね、し始めてから、だいぶ経って、大きく変わったのがね、家族とね、ちゃんと笑える時間を作ることができたっていうところなんですね。これが本当に僕は自己破産前、最後の方は全然なかったと思います。で、本当にひどい時では、なんて言うんでしょう、適応障害っていうふうで、病院では言われたんですけど、まあ仕事のストレスと自己破産との悩みが重なってしまって、で、本当に感情の波がね、なくなったような感じだったんですけど、これが解消されたっていうのが一つ大きいことだなっていうふうに思います。で、過去僕の中では、マイホームを建てて、そこでね、まあ、バーベキューしたりだとか、子供たちとね、夏は、プールで遊んだりとか、なんか自分の中でね、車が好きだったんで、車いじりしたりとかっていうような夢の生活っていうのが理想だと思ってたんですけど、でも実際蓋開けてみたらね、やっぱその代償として、お金かかる生活っていうのはやっぱり大変で、ストレスもそれなりにあって、で、まあみんな当然ね、それを承知の上で、住宅ローン組んで家を買ってってやってるんですけれど、ただね、それだけが幸せじゃないなっていうふうにやっぱ気づいたんですね。で、大事なのはやっぱり、その家族でね、思い出を作る時間とか、笑い合える時間とか、やっぱそういったところの方がすごい大事なんだなっていうふうに思いました。本当、しんどかった頃っていうのはそういうのできなくって。で、周りでね、そうやって、こう、家族でね、楽しい時間を過ごしてる、こう、家族連れとかを見たりすると、やっぱり、すごい眩しく見えたんですね、僕にとって、当時。だから、本当にそれをね、やっと気づけたっていうのは、自己破産をした後だったので、まあ、ちょっと遅すぎたなっていうのはあったんですけど、それでもそういった、部分に気づけただけまだ良かったなというふうに思います。やっぱりね、理想の生活とかやりたいことを叶えたいことっていっぱいあると思うんですけど、その中で本当に自分の中でね、軸となる大事なものっていうのは、本当に大事な部分っていうのはどこにあるのかっていうのを今一度振り返って、で、今、その大事な部分を本当に大事にできているかどうか、これをね、振り返っていくことっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思います。大事なものをね、失わずに済んだ、そこだけは僕の中で、良かったことなんじゃないかなというふうに今思います。なかなかね、気づけること、気づけないことあると思うんですけど、よくあるのがね、大病を患って、普通がね、すごい幸せなんだなっていうことに気づいたとか、なんかこう、失って気づくこととかってあると思うんですけど、まあ、それに近いのかなというふうにも思います。ベストであるのは、やっぱりそうね、失ってしまう前に気づくことではあるんですけれど、でも、最悪ね、まあ、失っても、大事なものまで失かなかったし、何よりね、そこに気づけたことは、僕の中でね、すごい大きなことだと思うので、これをね、今の仕事、家づくりの仕事にもね、役立てたらいいんじゃないかなというふうには思ってはいるんですけど、最近はね、仕事をしてる中で、今まで新築ばっかりずっとやってきてたんですけど、たまにね、リフォーム、ちっちゃいリフォームですけど、相談をもらった時に、まあ、すごい、こう、相手の立場に立って、こう、その人を思って考えれるというか、そういったことをね、できるようになって、できてるので、まあ、それはね、いいことなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、悩んでる人ってやっぱね、どっちを取るかとか天秤にかけてると思うんですけど、僕も過去そうだったんですけど、ね、家を手放すかどうかっていうのと、ね、家族とのその幸せの時間をね、作っていくのかどうかっていうところですごい悩んではいたんですけど、でも本当にね、大事なのっていうのは何なのか。悩んでる人は、ぜひ、振り返ってみてほしいなと思います。まあ、悩んでない人でもね、今の生活、してる、そのスタイルとか、 環境とかいろんな状況あると思うんですけど、そういったところをね、今一度振り返る機会にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。またね、こういった気づきとか、振り返りとか、当時のね、情報とかをまたお話ししていきたいと思いますので、気になる方はフォローをよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきありがとうございました。岡潤でした。